This is Baba Boshi Station. Baba Boshi Club. By Love Peace Club. インターネットラジオバーボーシ北原みのりです。3連休皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。クリスマスですよね。そうクリスマスね、ちょうど私は1970年生まれで思春期を80年代に過ごしたので、クリスマスというものは恋人とスキーに行くっていうのがもう決まりなんですよっていう風にもうマスコミにね洗脳されて、でクリスマスに誰かといなきゃいけないとかさ、まあ、誰かといてティファニーの指輪なんか交換してでホテルに泊まるっていうのが、まあ、バブルの頃の大学生の、定番だったんですけど、今時の大学生とか高校生とかはどんな風に過ごしてるんでしょう。私はですね、でも一番初めてクリスマスを家族以外と過ごしたのは高校2年生の時なんですけども、ダブルデートをしたね。で千葉県の県立高校でなんかみんなウブなんだよまだ、で世間はクリスマスというと何か大変なことしなきゃいけないらしい。でも誰もアルバイトとかあんましてないからお金がないわけじゃん。でピザハットとかピザハットじゃなくてなんだっけな、ピザ出すお店名前が出てこないけど柏駅ってね、千葉県の柏駅なんですけど、そこのピザ出すお店に行って、だけどもダブルデートってものも生まれて初めてするものだから何を話していいか分からずに女子同士男子同士で固まって、その後映画かなんか見て、でどうしていいか分からないで柏駅の前なんかちょっとうろうろしてみたりとか、もうなんていうのあれ全然楽しくない。で早くお家帰ってケーキ食べたいなっていうような気持ちで、だけど世の中はみんなどんな風にクリスマスをね、キラキラした楽しいクリスマスってどんな風に過ごしてるんだろうと思いながら、男子と話しても楽しくないしピザはそんな美味しくないし、なんか無理してる自分っていうのがいたなーなんて思い出します。そうで今スタッフの人に初めてのクリスマスセックスはっていう風に質問が来たんですけど、クリスマスにセックスをするってことが私は許せなかったですね。聖なる夜にふざけるなと言いたいですね。そこら辺はバブルの子なんですけど、でもクリスマスの夜にみんなが集まってラブホテルに行くってことはしないっていうのが私の中では決まりなんですけども、というのはうちね12月24日のイブが母親の誕生日なんです。でクリスマスの夜というのは何かそのチキンを食べながらお母さんの誕生日おめでとうっていうのがなんかその家族で行う定番で行われてきて、で高校2年生の時に初めて夜遊びに行った時に私は感じたのはね、なんかちょっとしたなんか大人になって嬉しいっていうよりはなんかちょっとした裏切りみたいなのを感じてるような気持ちもどっかにあるんだよね。楽しくもないのにどっかその高校生ならば、ね、17歳ならばこれぐらいのことしなければいけないっていうような気持ちで出てるような感じがして、だから私その高校生2年生以来毎年クリスマスを友達とか恋人と過ごしたことは一度もないですね。一度もないですねって威張って言うことじゃないんですけど一度もない。ただでも一度だけすごい強引な男の人がいて、クリスマスは恋人同士で過ごすものだっていう人がいて、で本当にそれはでもねその時ママの誕生日なんですとか言うと結構引き下がるんですけど、その人は引き下がらずに大人なんだからクリスマスの夜は過ごそうみたいな話になって、そうその時の池袋の夜っていうのは私は本当に辛かったなってことをまだ覚えてますね。クリスマスの夜は2人でなんかどっかレストランで予約してくれてご飯食べて、まあそれなりに美味しかったんだけど、その後にセックスをするものだみたいな話になって、それを振り切って池袋の街を走る、もう帰るから、じゃあね電車なくなるからっていう風に千葉県に向かって帰る自分の時の気持ちの、なんか本当に無理しちゃいけないなって、私も人の言うこと聞いて無理して生きるのやめようっていう風に決意した夜がクリスマスだったな。十何年も前の話ですけどなこと思いますけど、皆さんの思い出に残るクリスマスはどうですかっていうような話をですね、実は昨日 あのラブピースクラブのコラムを書いてくださっているあの、面々忘年会したんです。畑井由美さん、アンティルさん、茶ひろしさん、高橋文子さん、坂井恵里さん、高山誠さん、長田真希子さんに来ていただいて、あの皆さんにクリスマスどんな思い出がありますか、思い出に残るクリスマス、もしくは今年のクリスマスの過ごし方、そんな話を聞いてみましたので、ぜひ聞いてください。
ババボシ by Love Peace Club。漫画家の坂井恵里です。今年のもう飲んでます。今年のクリスマスはバツイチになりたての女友達とクリスマスパーティーを我が家で開催します。もう限定のクリスマスケーキとシャンパンのブーブクリコを買っちゃいました。
あら、おしゃれ。
ラブピースクラブのゆり子です。あの彼が13歳年下なんですけど、去年のクリスマスなんですけど、なんかお金のことで喧嘩して、どっちが払うかっていうことで喧嘩になって、私は男性が払うのが普通だってちょっと勘違いしたところがありましてでもお互い年下と付き合うときは払わない年下と付き合うとき、年下の男性と付き合うときはお金を私も出さなきゃいけないんだなっていうことがよく分かりました。すごい勉強になったところです。でも、なんかでもクリスマスはお金お金ってその話ですごく揉めて、すっごい嫌なクリスマスでした去年は。今年は特に何もありません。その彼と別れました。
無敵の女力を、書かせていただいております高山です。今日も京都で歌っております。クリスマスっていうのは割合に仕事が、出版会は年末進行にちょうどピークが重なるので、クリスマスらしいクリスマスの思い出はないんですけれど、今年はちょっとですね、10月にバタバタがちょっとありましたので、友達に励ませと強要をしまして、クリスマスプレゼントにボッテガベネタの18万円の財布を巻き上げることを始め、それを皮切りにいろいろ巻き上げようかと思っています。そういう、あら、なんかお皿がお皿の粗相がありましたそういうもので満たされる心もあるかなというふうなところからいろいろ復活していこうかと思っております。これからもよろしくお願いします。
批評は読んでから仕事担当の長田真希子です。クリスマス直前に合コンを組めと言われてできたカップルの彼女が、その私の友人の彼に待ちぼうけを食わされたと言って、すごい何度も何度も電話がかかってきたクリスマスが一番印象深いクリスマスです。
ママと子供と何々何を担当している畑井由美です。思い出のクリスマスというと、特に私はクリスマスって意識したことなくて、思い当たることというと、高校の時にケーキ屋さんでバイトをしてひたすらケーキを作っていたこととか、そのぐらいですで、今年は、コトリンがいるのでサンタさんが来やすい家庭環境を、煙突はないんですけど頑張って作ろうかと思います。心配してる、煙突がないのでコトリンは心配してるんですけど頑張りますで、コトリンの一言コメントということで、何がサンタさんに何が欲しいですか。
うい
高橋文子です、映画ランランのを担当しています。思い出に残るクリスマスっていう、もうなんか記憶が最近全然こうなんか記憶がなくなっていて、一個しか思い出せないんですけど、私の家族に12月25日生まれの妹ですけどいるんで、家族で毎年クリスマスパーティーはやっていました。そして妹はなんで私のお誕生日なのにお姉ちゃんまでプレゼントもらえるのかって毎年怒っていたんですけど、 まあそのでうちのあの年男っていう実名実名まああの父親これがまた飲むと暴れるタイプのそういう、まあ、人だったんで、なんかその時に暴れちゃったんですよね。全部クリスマスケーキ全部ひっくり返されて、もう強烈なもうビシビシバシバシっていう、あれが一番思い出深いクリスマスですね。
茶屋ひろしです。捨てていく私というコラムを連載しております。思い出に残るクリスマスというのは、私は高校生ぐらいの時に、家族でクリスマスの夜を過ごそうっていうのをやったことがあって、で一応こうテープとかにあのクリスマスソングを作って、台所キッチンとかじゃなくてもう本当台所みたいなところで家族4人であの料理は普通の晩ご飯だったんですけど、ケーキが一応あるみたいな感じで、それであのやってクリスマスソングを流してクリスマスツリーの点灯もしてクラックもしてやったんですけど、なんだかなみたいな感じの母親がこんやりたかったのみたいな感じで、それが一番思い出に残ってます。以上です。
アンティルさんのダイルで高山がお話しします。アンティルさんのブラッディークリスマス、それはまだバブル華やかなりし80年代中盤、なんとラブホテルに3時間も並んで入りやがったっていう大変しょっぱい過去をお持ちでらっしゃったそうです。そして3時間も待たされて通されたラブホはなんと2段ベッド。なぜラブを作らなければいけないホテルに2段ベッドがあるのか、1人ずつ上と下で寝たらラブを作れないのに。もしかして、で私はこの話を聞いた時に、あの2段ベッドの上に2人寝て下にまた違うカップルが2人寝てるっていう、ちょっと野戦病院のようなものをそう連想してしまったんですけれども、どうやらそれも違うらしい。そんな素晴らしくしょっぱいあの過去をあの持っているアンディルさんがなんだかんだで一番強力だったなと、今宴会の途中で思いました。ダーリンの高山でございました。
スタッフの高野です。クリスマスは飛ばしてお正月の話をさせていただきます。ラブピースクラブでは、年末にあの年末ハウスの福袋があるんですけれども、とてもとてもお得なので、あのぜひご注文ください。もう本当にあの頑張りますのでよろしくお願いします。以上です。
オナニーコラムクリスマス夫人。ほうほうほう、メリークリスマス。今年もサンタがやってきた。ラブピースクラブにサンタがやってきた。そして私がとても楽しみにしててな、ディルドを運んできてくれた。その名もチャレンジャー。まるで生まれたての子供のような大きさ。こんなの入んない。ラブピースクラブのスタッフはみんなそう言った。しかし私は心の中で誓った。来年の目標はこの子だ。この子を入れられるような大きな膣を、この子を入れられるような大きなマンコに私はなりたい。広げよう、もっと広げよう。そして私は誓った。ものすごくリアルで皮の部分まで繊細にできたチャレンジャー。こんなリアルなものを、そしてこんなに大きなものを売ることを私はラフピースクラブではしてきたことがなかった。なぜならば大きくてリアルなんて下品、そんなのラブピースクラブっぽくないというお客様の声と、そして私自身の建前、かっこよく痛いという建前が大きくてリアルなディルドを避けてきた。しかし11年目のラブピースクラブで私は解禁した。大きくてリアルにふさわしいマンコになりたい。その欲望を私は解禁した。ディルドヌーボー、これが私の新しい解禁日。あなたもさ、一番大きなラブピースクラブで一番大きなディルドを入荷しました。ディルドヌーボー、ぜひお試しあれ。大きなマンコにこそふさわしいディルドです。 インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。コラムニストの人たちもね、本当にいつもありがとうございます。畑井由美さんは火曜日に連載してくれてるシングルマザーの畑井由美さんはもっともっと子供みたいっていうようなね、最近本当に言ってて、その感覚ってそばでいてすごくなんて言うんだろう、刺激を受けるんだよね。でなんかのびのびとお母さんやってる人って見てて安心するじゃないですか。その畑井さんの話、これからどうなっていくのかとても楽しみにしています。でね、月曜日の藤本真美さん、今日は来てもらえなかったですけども、まあ、お店でね忙しいと思いますが、笹野みちるさんとの別れの後どんな風にお店がなっていってるのか、そう、そんな話もね書いていただきたいなと思ってます。でやっぱり真美さんってこの間もバーボシに来てもらった時にお話してくださったけども、お母さんもお父さんも35歳の若さにしてもなくて、家族も家族というか、まあ、親戚という人もすごく少ないんですって。本当にそこで一人で生きていくこと、そしてレズビアになるっていうことがどんなことなのかっていうのも変だよね。でもそれはマミさんにとって一人でいるっていうのはどういうことなのっていうことをもっともっと書いてほしいなってことを今お願いしています。これからもよろしくお願いします。そしてアンティルさん、まあ、声が NG っていうことでね、私が代わりに喋らせていただいたんですけれども、本当に話って嘘なんじゃないのっていう話がよく来ますけども、本人は本当だってことです。で今年はやっぱりアンティルの原稿が漫画になって、酒井絵里さんの手によってね漫画になってるってことが私にとってはとても大きなニュースだったんですけども、ラピスクラブのコラボ本当にいろんな方が読んでくれて、で漫画になったり、まあ、本になったりしてるので、俺聞いてる人もぜひ私こんなの書きたいって方いたらぜひね本当に応募してください。でその茶屋ひろしさんも木曜日の本当に人気の連載ですけども、茶屋さんもそうやって応募していってくださった一人で、本当にいい出会いだったなというふうに思ってます。よろしくお願いします。ですこれからも茶屋さんから見る2丁目の世界ってのは本当楽しいじゃない。で2丁目に行くと茶屋さんはこういうふうに見えてたんだなってものを見える感じがするので、ぜひぜひ読んだことない人もしいたらぜひ茶屋さんの原稿もね読んでください。そして長田舞子さんが評論書いてくれてますけども、長田さんもそうすごい楽しみにしてるので、長田さんの視線ってやっぱなんか私ね、なんとなく私と苦節感が似てるなって感じるところがあるんですよ。そこの面白いところをもっともっと読みたいなと思ってます。そして高橋海子さんの映画ランランもすごく面白いというふうにねみんなも言ってくださってるので、またまたどんどん映画を見てください。そして高山誠さん、そして深井恵美さんのサチーヌ、毎月1回なんですけれども、そうもうこれを3人はライフィスクラブの大御所と私は呼んでるんですけども、高山さんは本当書くたびに本出るし、いろんなメルマガや雑誌の連載とかでも本当に書いていて、ライフィスクラブでね続けてくださっていることはとてもありがたいです。高山さんの神々しいまでの愛情っていうんですかね、そういうのをいつも感じて私も元気をもらってる人です。はい、ということでそうライピースクラブ のコラムっていうのはやっぱりあってこそのライピースだったりとか、あとそのバイブとかも皆さんのコラムとかあって、なんかすごくバランスっていうのも変だな、なんていうんだ、コラム読んでわははって頼みながらついついなんかそのバイブの世界とそのみんなの生きてる世界とかそういったのがシンクロするような感じで、私の中ではすごくいい世界だわライピースクラブってなんてね自画自賛ですけどね、でもそんな気持ちでいます。本当にいつもライピースクラブのページを盛り上げてくださってありがとうございます。本当に読んで聞いてる人も書きたいことあったらぜひライピースクラブに投稿してください。投稿するのボタンで私にこういうこと書きたいっていうことがあったらぜひぜひアピールしてください。来年もどなたか新しい連載を始めたいなというふうに思ってます。ということで今年はこれがレギュラーの番組としては最後のバボシになるんですけども、来週は笹野みちるさんをお招きしてトークしますよ、ね、毎年恒例になったらいいな。本当笹野さん の関西弁 のエロ親父の部分すごく私好きだからね。 か佐野さんが今どうしてるか、そんな話をもしかしたら聞けるかなと思ったりします。ということで皆さん良いクリスマスを過ごしでしょうか。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。の前にそうだ、オナニコラも久々にやったんですけども、そうなんですよ、チャレンジャーっていうディルドがあってね、本当に大きいのよ、びっくりするぐらい大きいんですよ。でも私ね本当に大きめだとかリアルだって言ってると言われたことが何度かあるのは、そのヘテロセクシャル の代わりをしたいわけみたいな、だったら本物の方がいいじゃないのみたいなことをさ必ず言う人がいるんですよ。そうじゃありませんって私は何度ね口を酸っぱくして言ってるかということなんですけども、ディルドはディルド、もちろん人間のような熱はありません。でリアルっていうところでリアルですって言ってるとやっぱりリアルの方が上なんじゃないかと思うんですけども、リアルなものすごくリアルに近づいた物、それの凄さっていうのを私感じるんですけど、これを作る情熱とかさ、しかもそのサイバースキンっていうのが本当に中に芯はあるんだけど外側は柔らかくて、で擦ってるとちょっと暖かくなったりとか、本当にリアルなシワが寄ったりするんですよ、その感じ。しかもそれが赤子のような大きさのディルドなわけですよ。入れられるような女になりたいです、私本当に。そう、来年はフィストファクト、このチャレンジャーを入れて、そして気持ちいいと言えるような大きな女になりたいなと思う今日この頃。皆さんどんなものをマンコに入れてますか。ということでインターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
今年、何々を始めて、ちょっと更新がちょっと滞ったところがありましたが、来年は頑張って気合を入れ直して、書いていきたいです。よろしくお願いします。
読者の方々皆様、読んでいただいて本当にありがとうございます。そうだなんかもう読まない方が良かったって、映画のイメージなんかもう壊れて嫌だとか、そういうことありますか？
質問じゃん。
なんか感想でも、もう嫌だよみたいな、何でもいいんです。何かあったら聞かせてください。来年もよろしくお願いします。
頑張ります。
文化社から出ている別冊、本当にあった笑える話で、私はアンティルを原作にして漫画を描いております。腕毛放浪記、来年も連載は続く予定なのでよろしくお願いします。
ちょっと会社を辞めて時間があるはずなのに本を読む気力がなく、なかなか締め切りを破る毎日ですが、来年こそはと思っておりますので、もしこの本を読めというリクエストがありましたら、ぜひぜひメールをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
まあ、自分が10月にバタバタがあったから言うわけではないんですけれど、なんかまあいろんなことがあるのが人生かなと。で35を超えてもう今37なんですけど、これから出会う大事な人よりもすでに出会ってる大事な人と別れる回数の方がもしかしたら増えていくかもしれないなんていうふうに思ってはいるんですけれども、それでもポジティブな何かを信じて生きていきたいなと思ってますし、そういうものを読んだ時に感じていただけるようなものを書けたらいいなと思っています。皆さんで一緒に生き抜いていきましょう。
Baba Mochi by Love Peace Club.